ルカッサラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中みゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいります。まずはこちら、箕面市からは中川陽子さんです。いつも偏頭痛で悩んでいます。原因と改善方法を教えてくださいとお悩みのご相談いただきました。そしてこちらはですね、初めてペンを取りましたというのは岸和田市の西狩敏子さんです。いつも楽しみにしています。私も15歳で大阪へ働きに来て62年目をこの3月迎えます。3人の子供たちも家庭を持ってみんな元気です。息子たちにもドクトルカッチャン先生のことを教えています。体に悪いものは食べないように、アルコールもタバコも少しだけ、できるだけ畑のものを食べるようにしているそうです。私も77年間病気の時に薬を飲むこともなく、歯医者さんだけですよとね、すごくお元気な方なんですね。ありがとうございます。他にも平野区からなるやくにこさん、堺市北区加藤栄子さん、泉佐野市から中間純子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、今ね、こう昼間暖かくてね、夕方から冷えるでしょ。
そうですね、気温が激しいですね。
いろいろ症状が出やすいんですよね。私も先週ね、軽井沢行きましてね、で昼間ちょっと雪降ってて、
だってまだ軽井沢だいぶ寒いでしょ。
夜氷点下6度、朝見たら池凍ってたもん。
ちょっといくらリゾート地でもまだ寒すぎますね。
で大阪帰ってきたら16度でしょ。
それはもうこの寒暖の差にやられます。
だからまあ暖かい時にいいんだけどね、冷えた時に筋肉が緊張して血液循環悪くなるから、まあ、いろんな症状が出やすくなるんだけど、でね、偏頭痛で悩んでる女性すごく多いんですよ。大体ね、10人に1人とも言われてるんですよね。
いや、私の周りでもよく聞きます、
でね、痛みがひどくてね、鎮痛剤飲む人も結構多いんですよ。で鎮痛剤で腸の粘膜のね、ただれが一層ね、こう症状を悪化させるんですよね。で、まあ、偏頭痛の原因の一つはね、やっぱり血液循環不良、で特に今低血圧で首の凝りがひどくて、まあ、天気が悪くなってね、気圧が下がると、まあ、ひどい頭痛が起きたりするんですよね。
よくなんか天気痛なんかもとかね、名前言われたりもしますもんね。
だから
ま
あこういう人はね、血液量と体内酸素を増やす、まあ、ミネラル、特に鉄分とか亜鉛がね、不足しているかもしれませんね。あとね、偏頭痛ね、便秘の人にも結構多いんですよ。
偏頭痛と便秘が何か関連があるんですか？
でこれね、腸内腐敗による毒素も関係してると思われるんですね。だから、まあ、炒め物とか揚げ物とか、まあ、焼肉、加工肉の好きな人はやっぱり和食にした方がいいよね。
まずは食事を改善することから。
でね、食事とね、腸内フローラと偏頭痛との関係の研究ってね、これアメリカで行われてるんですよ。
はい。
で、亜硝酸ってね、野菜にこう含まれてるんですけど、腸内フローラが悪いとね、細菌が、まあ、分解してね、亜硝酸ナトリウムに変化するんですよ。
亜硝酸から亜硝酸ナトリウムに変わる、
はい。でまあ、例えばね、まあ、家庭菜園なんかでも、肥料をたくさん入れすぎるとね、亜硝酸が増えちゃったりするんですよね。で、まあ、偏頭痛の方はね、このね、まあ、亜硝酸ナトリウムにね、まあ、分解する、まあ、細菌がですね、口の中とか腸管に多いっていうことも分かってるんだよね。
ああ、じゃあこの細菌たくさんある方は体にいいと思って野菜たくさん食べたら、逆にそれが悪い方に働くこともあるってことですか？
そうですね。だからまあまあ、野菜以外に、まあ、その亜硝酸を含んでる食品って結構あるから、
はい。
であとね、亜硝酸塩、これ亜硝酸ナトリウムっていうね、添加物ですけど、まあ、発色剤とか酸化防止剤としてね、ワインとかね、
あ、入ってますね、確かに。
あと加工肉とか、あとまあ加工した海産物、あとチョコレートなんかも入ってるやつあるよね。
後ろいろいろ見たらね、やっぱり中に入ってるものにこの名前が書いてる時よくありますね。
で、まあ、血液中に入るとね、一酸化窒素に変化して、これがね、偏頭痛とかね、緊張性頭痛の原因になるんですよ。
あ、そうなんですか。
でその他あの、まあ、加工肉に関してはね、2015年の10月に世界保健機関ね、WHO がベーコンとかソーセージ、あとハムなんかのこう加工肉は確実な発がん物質であるっていうふうに発表してるんですよ。で加工肉の消費の低下がまあ現実になればね、医療費がね 14% 削減されるっていう研究も発表されてるんですよね。でリスクの多い加工肉のまあ材料ってね、まあ、やっぱりね牛とか豚とか馬とかね、要するに哺乳類で鳥とか魚は大丈夫なんだって。
あ、じゃあ魚肉ソーセージとかの方がいいってことですね。
うん、でまあお魚食べる方がいいんだけどね。
あ、まあそうですね、加工するより。
で特にね、あの欧米は加工肉食べる人多いんですよ。
確かに、もう朝からね、あのハムやソーセージやベーコンや食べる習慣がありますもんね。
で加工肉と、ね、赤肉の摂取ってね、動脈硬化とか、まあ、糖尿病との関連もあるし、で動脈硬化症はね、脳梗塞、心筋梗塞、あと、まあ、下肢の、ね、動脈の閉塞とか、あと声の大動脈解離とかね、あと動脈瘤なんかの、まあ、最も多い原因なんですよ。でオックスフォード大学の試算で、加工肉と 赤い肉の、ね、摂取が、まあ、原因となって起こる、ね、人々のがんとか、
うん、
動脈硬化症とか糖尿病なんかを、ね、世界全体で試算すると2020年には2850億ドルもの経済損失になるだろうって言われてるんだよね。
これは医療費が加算でということですか。
で損失分のうち3分の2が加工肉なんだって。でね、この WHO のね、2015年の発表に関してね、国立がん研究センターは平均的な日本人には影響がないか、あっても小さいって発表してるのよね。要するに日本人の、まあ、赤肉とか加工肉の摂取量、1日あたりね 63g、
うん、
そのうちね赤い肉が 50g、 加工肉は 13g で、
うん、
これは世界的に見てね、まあ、少ない消費量だっていうんだよね。
ああ、そうなんですね。
でさらに、ね、まあ、2011年にね、日本人を対象に赤肉、加工肉と大腸がんの、まあ、病気のリスクについての調査ではね、摂取量の多かったグループでは発がんリスクが、まあ、上がったけども、まあ、大半のグループでは影響が、まあ、少なかったっていうことで、大腸がんの発生に関しても、まあ、日本人の平均的な摂取量の範囲であれば赤肉とか加工肉がリスクに与える影響はないか、あるいはあっても小さいっていうふうに言ってるんだよね。
うん、
ただね、これね、平均的、まあ、これが問題なのよ。
平均的っていうのが問題。
うん、だってほとんど食べない人もいるし、たくさん食べる人もいるわけよ。
あ、そうか、これ間取ってるってことですもんね。うん、
だから当然ね、たくさん食べる人ほど、まあ、病気のリスクって高まりますよね。だからリスクを軽減するためには、まあ、大量に食べ過ぎないことと、あとね、食べるときにね、食物繊維の多いお野菜とかね、海藻類とか、あとまあ日本古来の発酵食品なんかもしっかり食べるってことが大事ですよね。
はい。
だからまあ基本は、まあ、日本古来の和食と発酵食品と、
はい、
あと腸内フローラを発酵型にする、まあ、食事ですよね。あとね、ミネラルの多い植物、これしっかり食べることが、まあ、重要なんですよね。
ミネラル、まあ、しかもできるだけ植物性のものがいいということですね。
だからまあ要するにね、まあ、腸内細菌ってね、先祖代々ね遺伝してるわけですよ。だから先祖が食べてたものっていうのが一番本当は合うはずなんですよね。
そうですよね、日本人は農耕民族ですからね。
はい、
はい、はい。そう考えるとやっぱり日本古来の和食に戻ったら、
うん、
また同じようにこう健康が戻ってくると。
そうですね、うん、だから東京 ね、 お茶の水クリニックの森下圭一博士ってもう今ね、この3月で91歳かな。で、まだ現役でね治療されてるんですけど、で、昔からねがんの研究ずっとされてるんですよ。
はい。
ね、で昔日本人でがん少なかったわけ。
あ、そうですよね、あのやっぱり死因のトップは昔は老衰ですよね。
いい
どうなんでしょう。
違うんですか。トップはね、大体感染症なんですよ。
あ、感染症、
うん、で老衰が5番目ぐらい。
あ、5番目ぐらい、はい、今もほとんど老衰の方聞かないですもんね。
そう、200人に1人ぐらいかな。
あ、少ない、
うん。結局ね、まあ、肉食が増えてやっぱりね、がんになる患者さんが増えた。
うん、
だ昔だからがんになった患者さんが入院したらどういうね、生活習慣だったかとか、まあ、そういった、まあ、聞き取り調査を先生行ってるわけよね。で、まあ、ご自身でその病気のリスクの高い食べ物っていうのをいろいろ考えて、で、独自のこう、ね、食事指導のマニュアルを作られまして、だから昭和45年からまあお茶の水クリニックでお薬を使わずにまあいろんな病気の治療をされてきてるわけですよね。
うん、
でその原点になるのはやっぱり毎日の食事。
そうですよね。はい、そのお薬を使わずに治療してこられたというのがすごいですね。
病気の原因何かってことをね、うん、突き詰めていってその原因を取り除いていくっていう作業なんよね。
はい、
でまあ、今ね、やっぱり、まあ、その生活習慣病、ね、さまざまな病気あるけど、やっぱり食事との因果関係が非常に深い、うん、っていうことをおっしゃる、まあ、専門医の先生もたくさんいらっしゃいますよね。
毎日の食事が私たちのこの血となり肉となり体を作ってるわけですもんね。
そう、だから食べるものと腸内環境が悪い人は、うん、それが毒になっちゃうわけよね。
あら、ねえ、振り返って昨日何食べたかなとか思うと、ちょっと昨日ちょっと体にあまり良くないものを食べたから今日は改善しようかなとか、うん、ね、こう振り返って少しずつでも改善していくことって大事ですね。
でね、まあ、ダイエット目的でご飯粒全然食べない女性もいるわけよね。
あ、今糖質制限ダイエット流行ってますもんね。
やっぱり体調ね、まあ、体温も低いし、
うん、
まあ、ご飯食べない人ね、発酵食品も食べないんですよね。
ああ、確かにご飯のおかずになるもの多いですもんね、発酵食品。
そうそうそう、うん、だからまあやっぱりね、体調の悪い人ってね、まあ、もう一度ね、一から食事を見直す、まあ、べきじゃないかなと思いますよね。
はい、ではここで番組から3月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、鉄分、亜鉛、すべてのミネラルの補給にアッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
すっきりさらさらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。